それでは今日は出エジプト記10章とルカの16章です。それではお祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日も一人一人あなたが呼び集めてくださり、私たちが祈りから今日始めることができる恵みを心から感謝いたします。今キム・エシュルン先生、マリア先生は内子松山と言っておられますけれども、そのところで神の国が本当に広がって大きな喜び癒しが起こっていることを感謝いたします。キム・エシュルン先生、マリア先生の健康を守ってくださり、行きも帰りも主が共にいてくださることをありがとうございます。御言葉を大胆に語ってくださり、癒され、また主を受け入れるその人々が多く起こりますから、ありがとうございます。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は出エジプト記10章ですけれども、いろんな災いを主が起こされて、今日は8番目 の災いになります。それでモーセと主が言われる通りに、モーセとアロンが主が言われる通りにするんですけれども、主がパロを強情にしたと書いてあります。ですから主が主権でもってパロを強情にしたり生かせたり、またモーセとアロンに主の御言葉を伝えている、そのところを私たちが見ることができます。一節、モーセは仰せられた、パロのところに行け、私は彼とその家臣たちを強情にした、それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印をあなた方息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。ここに主の目的がありますよね。主がされたことを子孫に伝えること、それから主が主であることをみんなが知るように、そのためにこのエジプトでいろんな災いを起こし、またパロを強情にしたり、また生かせるとしたり言ったり、もう全部主の主権で行われていることを私たちは見ることができます。3節、モーセとアロンはパロのところに行って、彼に言った、ヘブル人の神主はこう仰せられます、いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか、私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。このヘブル人の神とはっきり言ってますよね。もうエジプトはもうこの銃の災いが起こるんですけれども、いろんなものが今日はイナゴが出てきますけれども、全部それ神として、偶像の神として拝んでいるそのものなんですよね。もうエジプトは本当に偶像の神々に仕えている、そういうところでした。それではっきりとヘブル人の神というふうにですね、モーセとアロンが言います。そして私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよと言っておられるということは、そのヘブル人の神に礼拝を捧げよということです。それで礼拝がどんなにその神様が喜ばれて、その礼拝を守る者には祝福があるということを私たちもよくここで学ぶことができます。4節、もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。また豹の害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。こういうふうにしてですね、イナゴがもう本当に全部のこのエジプトの領土を覆って、もう暗くなるぐらいその覆う、それは本当に自然災害でこういうことが起こったことはあるんですよね。7節、家臣たちはパロに言った、いつまでこの者は私たちを陥れるのですか、この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください、エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。 もう家臣たちはですね、もうこの7つの災いがもうすでにあって、もう本当にもうエジプトが滅びてしまう、自分たちも死んでしまう、そのような目にあったので、家臣たちの方がですね、もう大概で行かせてやってくださいと、そのように懇願します。8節、モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。全部連れて行きますということですね。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちと行かせるくらいなら、主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ、少年の男だけ行って主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。このエジプトでこのイスラエルの民たちは奴隷として大きなその労働力として働いていましたから、その全部生かせるとなると本当に大きなこの経済的な損失が生まれるので、このパロも生かせようと思ったり、もうダメだって言ったりですね、すごく心が揺れていることが分かります。12節、主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日、昼夜、その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできた。本当に主の主権によって、もう主はもう全知全能なる神様ですから、どんなことでもおできになります。ですからこうやってイナゴを、もうただモーセが持っているその杖、もう羊飼いで使う杖なんですけれども、主によってこの杖が神様の杖になって、そのイナゴがこう大群が押し寄せてくる、そのことをモーセがすることができました。15節、それらは全地の表を覆ったので地は暗くなった。それらは地の草木も雹も免れた木の実もことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。もうすごい光景ですよね。もう真っ暗になるくらいイナゴの大群が来て、もう緑色としたものは全部食い尽くしたと書いてあります。16節、パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯した。なんか悔い改めるように見えます。この8章のところでもこの罪を犯したと言っています。17節、どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神主に願って、主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。このようにして、もう本当にパロもですね、自分たちがもう死ぬかもしれないと思って、このように罪を犯したと、そのように告白しています。彼はパロのところから出て主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ、足の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を頑なにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。もう本当に主がやっぱり全そのイスラエル人が一人残らず、動物も家畜も全部こう出エジプトするためにはですね、このようにこの苦しみをどんどん イスラエルの人たちにも苦しみを与え、そしてエジプトの人たちにも苦しみを与えて、もう全部で出ていけと、そのように言うためにかたくなにされたり、また悔い改めをパロが言ったりとかね、そういうふうにすごく揺れ動いているところを見ることができますけれども、全部主の主権でことが行われていることを私たちは見ることができます。21節、主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。これが素晴らしいですよね。このイスラエル人たちはゴシェンの地、羊が食べる草がたくさんあるそのゴシェンの地に住んでたんですけれども、そこには光があったっていうんですよね。これが主ですよね。26節、私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私たちは私たちの神主に仕えるためにその中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれをもって主に仕えなければならないかわからないのです。だからもう全部、幼子も家畜 もう全部連れて行きますと言ってるんですね。27節、しかし主はパロの心を固くなにされた。パロは彼らを生かせようとはしなかった。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たらその日にお前は死ななければならない。このようにですね、パロも出て行かせようとしたり、また主がパロの心を固くなにされたので、またそれを引きとどめたりするわけですね。で、29節、モーセは言った、結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。こういうふうにしてですね、もう全部主の主権でことが行われているということを見るし、それからエジプトにたくさんのその偶像の神々がいたのを全部それを滅ぼしながらですね、神様が主の計画の中でモーセとアランを出エジプトさせるためにもう主の計画が着々となされているということですね。だからモーセとアロンはもうすぐ主に伺いを立てて、主がその計画を導いてくださる。だからモーセは本当に自分をゼロにして神様 100% で動いていけば必ず主がこのイスラエルの人たちを守ってくださる。その証拠にゴシェンの地にはそのいろんな災いが起こらなかったと書いてあります。ですからどんなに主がこのイスラエルを守って、そしてこの奴隷の生活から導き出そうとしておられるか、そのためにはやっぱり知恵が必要なんですよね。神様の知恵でもってしないと全イスラエル人たちが出エジプトすることはできなかった。ですから今このようなことが起こっています。ではルカの16章に行きましょう。このルカの16章はもうキム先生から何回も教わって、もうたくさん書き込みがしてあるんですね。だけれどもとってもなんか難しいところだと思います。どうしてっていうようなね、そのことがありますけれども、まあ私がこのキム先生から教わったそのところで今日述べていきたいと思います。この16章のところに私が未来に対する準備の生活っていうふうに書き込みしているんですよね。ですから未来に対して私たちがどのように準備したらいいか、将来のために自分のためにその賜物を使うのではなくて将来のために使うし、それから永遠の御国のために使っていく、そういうことをこう頭に入れて読むと少し助かるかなと思います。一節、イエスは弟子たちにもこういう話をされた。 ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油百バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。だから本当は百バテの負い目があるのに、その50と書きなさいというと、その借りがある人は50の分 この払いをしなくていいから、その人にとっては得になることですよね。だからこの管理人がその自分 この任されているその 権利っていうんですか、権利権力でもって、さあじゃあ100バテだけど50って書きなさいと言って、その借りている人によくしてあげたんですよね。そういうことをやったということです。で、8節、この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。ここでなんか、どうしてみたいなね、不正しているのにどうしてこう抜け目なくやったのを褒めたんだろうかっていうの、その疑問が湧くんですけれども、これも主のその考えでは、その未来のために、将来のために自分の立場で権力を使って良くしてあげなさいと、そして賜物を将来のために、また御国のために、永遠の国のために使いなさいと、そういうふうに解釈すると、どうしてこの主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたっていう、ところが理解できるかなと思います。9節、そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。だから賜物を持って未来のために使いなさいということですね。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。これはそういうふうに言えますよね。12節、またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。ですから忠実であるということで、この神の国が広がっていくということですね。13節、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私たちはいつも主だけを第一にしていく、そのことによって全てのものが与えられるということです。このお金が悪いというわけで、富が悪いというわけでもないんですけれども、それを自分のために使うのではなくって、その神のために、また人のために使う、そのことを主が進めておられます。14節、さて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスをあざ笑っていた。だからパリサイ人はこういう話を理解できていなかったと思いますね。15節、イエスは彼らに言われた。 あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。これはもうパリサイ人たちに言っているんですよね。パリサイ人たちは人の前では良いように見せかけてやるけれども、心の中は本当に汚い心を持っているということを言っています。19節、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを眺めていた。このところの場面はですね、天国と地獄がどんなところであるかということを私たちに見せてくださっています。22節、さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムがはるか彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えたということですね。だから貧乏人のラザロはアブラハムの懐に抱かれて天国にいたということですね。それでこの金持ちはこの地獄に行って苦しんでいたということです。24節、彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。このところからですね、この地獄がどんなところかということを想像することができます。この水が欲しい、そしてもう暑いので、もう火で燃えているので、私の舌を冷やしてください、そしてそのためにラザロをよこしてくださいと言ってるんですね。炎の中で苦しくてたまりませんと言っています。こういうところが地獄なんだなと私たちが想像することができます。25節、アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められお前は苦しみもだえているのです。ですからこの金持ちがどうして地獄に行ったかっていうと、自分の富を自分のためだけに使っていた。人ラザロがそこにいてもラザロに対してこう何かを与えたり、それから情けをかけてやったり、そういうことが全然なかった。それで神様はその心を見られる神様ですから、そのラザロはこの世で苦しんでいたけれども、天国ではそのアブラハムの懐に抱かれるそのようになったというのを私たちに見せてくださっています。金持ちはお金があるのはその神の国のために使うんだったら主が喜ばれるんですけれども、ただ自分だけのために使った、そのことによってこの地獄に行ってしまった。イエス様は私たちの心を見られるということです。26節、そればかりでなく私たちとお前たちとのお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。だから地獄と天国のところには大きな淵があるんだなということが分かります。だからこの地獄で悔い改めてもその天国にこう移し替えられることはないんだなということもここで知ることができます。27節、彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。 私たちも多分このように思うと思うんですね。自分がひどいところに行ったら、こういう目に遭わないように、その兄弟がまだいるので、その兄弟だけでも救ってくださいと、天国に行くようにしてくださいと、そういう気持ちになると思うんですけれども、29節、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。もうはっきりアブラハムが言っています。私たちも今よく思うんですけれども、イエス様が今ここにおられて、いろんな目の見えない人を目が見えるようにされ、口が聞けない人が聞けるようにされ、耳が聞こえない人が聞こえるようになる、そのような奇跡を行われたら、じゃあみんな全員がイエス様を信じるかっていうと、そうでもないと。その当時イエス様がそのようなもうメシアであるということははっきり分かるようなことをいろいろされていったんですけれども、それでもパリサイ人、律法学者たちはそのメシアであるそのイエス様を十字架にかける、そのようなことをしてしまいました。ですから私たちはどんなに素晴らしいことを、奇跡をこの目で見ても、やっぱり聖霊様によらなければ、私たちがイエス様が主ですとそのように告白できないんだなということをここでも見ることができます。ですから私たちは本当に先に救われたものですけれども、まだ救われてない人が日本はもう 0.2% ですか、 0.02 ですかね、もう本当に石を投げてもクリスチャンに当たらないぐらい、もうたくさんの人たちがもう今から救われるべき人たちがおられます。ですから私たちはもう本当に良い畑を見るって言ってもいいかもしれないですね。述べ伝えて述べ伝えて述べ伝えたら、もう良いができている人、イエス様が言われますね、この町には私の民がたくさんいるのだからと言われます。ですから私たちがこう述べ伝えてその行くときに、もう準備ができている人がおられるかもしれない、その人たちに本当に私たちが出会うようにですね、そして私たちの心の中に、イエス様ってどんな方ですかと聞かれたときに、もうパパパパッといくつかね、癒し主ですとか、それから祝福いただく方ですとか、聖霊で満たされたらもう喜びがいっぱいですとか、もう永遠の命を与えてくださる方ですよとかですね、もうそれたったったったこう言えるように準備しとかないといけないと思いますね。だから私は学校のお友達にも教会ってどんなところって聞かれたら、もう賛美して歌を歌って、とってもね喜びがいっぱい、もう喜びでねいっぱいになるところだよとかですね、もうそのイエス様って どんな方とかって聞かれた時に、もう自分でちゃんと言えるように準備しとこうねって言ってるんですけど、本当に救われるべき方がもう本当に日本は多くおられます。そしてまだイエス様何ですか、聖書何ですかっていう方も多くおられます。ですから私たちは本当にいろいろな場所で述べ伝える、そのことができるように、私たちが先にですね救われたんですから、心の準備をして、今この暗い世の中を光の子としてですね歩いていきたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日ルカの16章とても難しいところでしたけれども、私たちが本当に聖霊様により頼んで、聖霊様は私たちの持っているその権限がある間に、 私たちが賜物を持って将来のためにまたいろんな他の人のために御国を立てていく、そのことに主が用いてくださることをありがとうございます。自分勝手に自分のものだからと思って勝手に使うことがないようにいつも神様の御用のために用いてくださいと自分自身を差し出す私たちであるように一人一人を祝福してください。また病気で苦しんである方がたくさんおられます。主よどうぞその方たちにイエス様が触れてくださって病気を癒しイエス様を愛するその神様の子供として主が立て上げてくださることをありがとうございます。今キム・エ・シュルン先生マリア先生はそのためにこの遠いその愛媛県に行っておられます。そして内子の群れにもたくさんの人たちが待っておられます。また松山にもたくさんの人たちが待っておられます。そこに本当にレンタカーを借りて行ったり来たり行ったり来たりしながらその魂の救いのために働いておられます。主をどうぞ主の栄光がそこで輝きますように。そしてキム・エシュルン先生マリア先生が大きな喜びを持って大胆に御言葉を語っていかれることを主よありがとうございます。奇跡が起こりますからありがとうございます。私たちも祈りでもって愛媛県へ行っています。内子松山に行っています。主よ私たちの祈りも用いてください。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。